本庁私たちに与えられました聖書を拝読いたします。使徒言行録7章51節から60節までです。新約聖書227ページです。使徒言行録7章51節から60節までです。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったようにあなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けた者なのにそれを守りませんでした。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。ステファノの日と題して、シシド牧師よりメッセージを伺います。
ただいま、新約聖書の使徒言行録7章の51節から60節までをご一緒にお聞きいたしました。でその終わりのところ、59節と60節をもう一度繰り返してお聞きいたします。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。ステファノという弟子が殉教の死を遂げた時の様子がこのところに述べられています。聖書の中にはこのように壮絶な死を遂げたシエスの弟子たちの記録がたくさん満ちているだろうとお考えになる方がいらっしゃるかもしれません。しかし意外にもシエスの弟子たちが亡くなったという記録は聖書の中にはほとんど現れません。今日聞いたステファノの記事以外では、十二弟子の一人であるゼベダイの子、ヤコブの死の出来事が、わずか一行出てくるだけです。で、考えてみるとこれは不思議なことかもしれません。シエスの十二弟子たちは、そのほとんどが 殉教の死を遂げたということが教会の伝承の中に伝えられています。で、新約聖書の最後の書物であるヨハネの黙示録が書かれた頃には、島流しにされそのまま流刑地で亡くなっていくヨハネ以外のほとんどの弟子はもうすでに世を去っています。したがって、もしも新約聖書が弟子たちの殉教ということを後の教会のように重大な出来事として、その殉教者を高く評価したのであれば、当然その記録は聖書の中に残されていてもおかしくはないのです。ところが実際には聖書の中には弟子たちが殉教したという記録はほとんど出てきません。使徒ヤコブが殉教したと、それは1行だけ出てきますとさっき申し上げましたが、どうしてヤコブの殉教の記録が出てくるのかと考えますと、それはおそらく十二弟子の中でヤコブが最初の殉教者であったので名前が記されたものと思われます。でしかしその後も何人もの弟子たちがヤコブと同じように殉教の死を迎えても、聖書は取り立ててその出来事には触れません。でこのことは私たちが記憶しておいて良いことだと思います。聖書の中にはほとんど弟子の死は触れられない。ところがそうであるだけにです、今日私たちがお聞きしたステファノの死の出来事については克明に報告がされている。でこのことは新約聖書の中ではむしろ例外的なことなのです。一体どうしてこのステファノの死は、この死だけがこのように取り上げられるのでしょうか。でステファノの死、これはシエスの皆を信じてそれを述べ伝えたために石を投げつけられて亡くなっていくのですから、紛れもない殉教の死です。そして普通殉教の死と聞かされますと、私たちは大変につらく厳しい道を一歩一歩踏みしめながら進んでいくような、そんな厳粛な行いであるように感じます。悲壮感を漂わせながらも死を向こうに見て勇敢に道を進んでいく歩みであるように思うのです。しかし果たして殉教の死というのは本当にそのような英雄的な人間の行いなのでしょうか。今お聞きしたステファノの殉教の死を遂げた記事の一番最後の言葉に注目をしたいのです。60節の終わりのところです。こんなふうに言われています。ステファノはこう言って眠りについた。ステファノが殉教の死を遂げること、地上の生活を終えて身元へと移されていくことが、ここでは眠りにつくという言い方になっています。石を投げつけられて亡くなっていくのですから、当然そこではおびただしい血が流れ、肉体の痛みも激しかったに違いありません。しかしステファノはまるで血のみごが安らかにまどろむように眠りについたと、ここに言われています。でこのところに実はこの殉教の記事が伝えようとしている中心の事柄があります。殉教という出来事は決して人間個人の英雄的な行いでもなければ悲壮な出来事でもありません。キリスト者が本当に心の底から信頼して自分を委ねることができる方に出会い、そしてその信頼のうちに 与えられた生涯を終えていく出来事です。外見上はいかに激しく壮絶に思えるような死の出来事も、本人にとっては死イエスに結ばれた生涯の最後に訪れる安らかな死なのです。ステファノはちょうど幼子が母の胸に抱かれて安心して眠りにつく時のように、主にすべてをお任せし信頼をして彼自身の眠りについたのでした。そしてこれはただステファノ一人の死だけについて言えるということではありません。ステファノは他の大勢のキリスト者たちと同じように召されていった中の一人にすぎません。新約聖書のヨハネの黙示録14章13節のところに有名な言葉があります。お葬式の時には大抵読まれる言葉ですけれども、今からのち主に結ばれて死ぬ人は幸いであるという言葉です。でステファノはその幸いな死を迎えて亡くなっていった最初の弟子なのです。ですからこの死についてはここに丁寧に記されるというわけです。ステファノの死はこれを外側から眺めたときには誠に激しく痛ましく厳しい死の出来事であるように思えるかもしれません。しかしステファノ自身は地上から天に神様に信頼して安らかに移されているのです。でところでこのステファノの場合もそうなのですけれども、主に結ばれて平安のうちに召されていく人はその亡くなり方においてどこか主の十字架に結ばれているようなところがあります。でステファノの場合には石を投げつけられている間二つの言葉を口にしたということが知られています。今お聞きしたところですけれども、59節のところで主イエスよ私の霊をお受けください、それから60節のところで主よこの罪を彼らに負わせないでください、でステファノはそう述べています。でそしてステファノが亡くなるときに語ったこの2つの言葉というのは、主イエスが十字架の上でおっしゃった言葉とよく似ているのです。ルカによる福音書の23章34節、そして23章の46節をお聞きいたします。最初はルカによる福音書23章の34節をお聞きします。新約聖書の158ページです。158ページの下の段のちょうど真ん中ぐらいです。23章34節をお読みします。その時イエスは言われた、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。続いて23章の46節をお読みします。これは左側の159ページです。上の段の段落が変わったところの3行目か4行目ぐらいのところです。46節、 イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を見てに委ねます。こう言って息を引き取られた。シエスは十字架の上でご自身を苦しめる人々を神様の前に取りなされました。そしてまた主イエスご自身の霊を神様に委ねて息を引き取られました。あの主イエスがそんなふうに十字架の上で亡くなっていたのとちょうど同じようにです。ステファノも激しい死の苦しみの中にあって、このステファノの場合には父なる神様ではなくて主イエスに彼自身の霊を委ね、そしてまた石を投げてステファノの命を奪おうとしている人々の取りなしを行いながら眠りについています。で、改めて申し上げる必要はないと思いますけれど、このステファノの死は別に死の間際にシエスの真似をしたということではありません。激しい痛みに襲われ、また実際の死が迫っているときに誰が真似をしたり芝居を打つような余裕があるでしょうか。ステファノは彼自身が主イエスの十字架によって取りなしていただいたということを本当に感謝して歩んでいました。自分は本当にあの十字架の主に取りなされたものだ、そういうものとして今日生きることが許されていると、そう固く思っていたからこそ、信じていたからこそ、彼自身の死に際して自分が取りなされ愛されてきたように、そのままの姿で地上の生活を終えていくのです。人はその人が生かされたように亡くなってゆきます。主イエスに愛され弟子に招かれて歩んだステファノは、まるで主イエスがその場でステファノとぴったり重なっておられるかのように地上の生活を終えていくのです。死の時になお十字架とよみがえりの命の主が共にいてくださるので、このようなことが起こります。これはステファノが自分で考え自分で努力してシエスの十字架の死の様子に自分を近づけているというのではありません。すっかり弱り果てていて自分ではもう何もできなくなっている、そのところでまさにそこにシエスが確かに伴っていてくださる。そしてそのシエスがその人の最後のところを持ち運ばれていかれる、それがこのステファノの姿です。ステファノが彼の死に際して共にいてくださる主を表すようにして亡くなっているように、私たちの場合にも一人一人その人らしい自分に与えられた人生にふさわしい地上の生活の終わりを与えられます。そしてそこにはよみがえりの主が伴っていてくださり、私たちを導き持ち運んでくださいます。ですから私たちは自分の地上の生活の終わり方が果たしてどのようになるだろうかと心配するには及びません。もしかするとご年配の方々の中にはご自身が認知症を患い自分という人格が少しずつ弱ってしまって崩れてしまうのではないかと心の内に不安をお持ちでいらっしゃる方がおられるかもしれません。確かに私たち人間は超人ではありません。一人一人みんな違う仕方でですけれども少しずつ弱っていくということは あり得ることだろうと思います。しかし私たちがたとえどんなふうになるとしても、最後のところは主イエスが私たちを引き受けてくださいます。そこに平安があり、そして希望があるのです。ある先輩牧師からこんな話を伺ったことがあります。で、その先生が牧会しておられる教会の会員で、高齢になりもはやベッドから起き上がれず教会においでになれない方を訪問した時の話です。ご家族の方が応対に出てくださり、もうおばあちゃんはいろいろなことがわからなくなっているから、先生のこともわからないで失礼をするかもしれません、そのようにあらかじめ言われてベッドに向かったそうです。で、会話は確かに成り立たなかったのですけれども、しかし一番最後にお別れをするときに主の祈りをその先生がしたそうです。で、その時、天にまします我らの父よと、その牧師がそのご婦人の耳元でささやきますと、その横たわっている教会員が、願わくは皆をあがめさせたまえ、でその後の主の祈りの言葉を一緒に祈ってくださったというのです。その牧師は、しみじみおっしゃってました。人格が弱る、そういう時にも主が共におられるということを、この方はこういう仕方で表すことができたのだ。で、もちろん全ての人がこのご婦人と同じ仕方で主が共にいてくださることを証しすると決まっているわけではありません。けれども私たちは確かに主イエスキリストが共にいてくださるのであれば、それぞれ自分にふさわしい仕方で主が共にいてくださるということを証しさせていただけるということを信じていいんじゃないでしょうか。私たちが自分で考えて主イエスが共にいるように演技したり演出したりするのではないのです。主イエスの方が真実に共に歩んでくださって、私たちの生涯を今持ち運んでくださっています。そして私たちが弱っていくときにも、本当に主が共にいてくださるのだということがそこに現れる。これは人間の努力ではなくて、主イエスがそのように私たちを導いてくださるところで起こることなのです。ステファノは亡くなっていくときに自分自身の霊を主にお委ねし、そしてまた今自分を傷つけ敵対している者たちを取りなしながら召されていきました。ステファノはそんなふうにして自分自身の生涯を終えたのですけれども、しかしイエスは十字架におかかりになったとき、ここでステファノが口にしなかったような祈りまでも口にしておられます。マルコによる福音書15章の34節にそのイエスの言葉が出てまいります。新約聖書の96ページです。96ページ、マルコによる福音書15章の34節、96ページの上の段の段落が変わっているところの2節目ですけれども、34節を読みします。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。主イエスは私たちがたとえどのような地上の生涯の終わりを迎えるとしても、なおそこに共にいてくださいます。 主イエスは私たちと共にいてくださるためにご自身が我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかとそう叫ばざるを得ないようなそういう祈りもしてくださっているのです。ステファノは天が開いて彼のために主イエスが神様の右に立っていてくださりステファノをしっかりと栄光のうちに置いてくださる様子を見ながら祈りを持って召されていきました。それは平安な死でした。しかしです、実際のところこの私が地上を去るときに果たしてステファノのようにはっきりと主を仰ぎ見ることができるだろうか確信を持てないそう思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしまさにそういう私たちと共にいてくださるために主イエスはエロイエロイレマサバクタニそう叫んでくださっているのです。主イエスはそのところまで私たちの深い疑いと不信仰のただ中にまで下ってきてくださって私たちのために十字架にかかってくださいます。そしてそういう主がいてくださるのでステファノは主を仰いで安心して彼自身の霊を主に委ね召されていくことができました。実はそれはここにいる私たちも同じなのです。私たちもまだ若くてずっと死が先だと思ってらっしゃる方おられるかもしれませんけれどしかしやがて一人の例外もなく私たちは地上の長谷場をすべて走り終え世を去るとき逝去のときがやってきます。しかしそのときに主イエスの方が覚えてくださるがゆえに主に招かれ神様に結ばれているものとして召されていくことになるのです。今日は12月26日クリスマスの翌日です。でこの12月26日という日はカトリック教会などの教会歴、教会の暦を重んじる教会ではステファノの日と呼ばれる日なのです。この日にステファノの殉教を覚える、おそらくカトリック教会などでは今日同じ箇所が読まれていると思いますけれどこれはステファノ個人を英雄のように祭り上げる記念日ではありません。そうではなくてまさにステファノが主イエスを仰いで平安のうちに世を去ることができたことを覚えながら実はクリスマスがこのことに向かって生じたのだということを覚える日なのです。ちょうど昨日今ぐらいの時間にこの場所でクリスマスの礼拝が持たれました。そしてあのクリスマスにお生まれになった主イエスは私たちをそれぞれの生涯の終わりに至るまでそしてまた私たちが地上の生活を歩んでいくその生活の隅々に至るまで神様の恵みのもとにあるということを知らせるためにこの地上に下ってくださったのです。主イエスが人間の肉の姿をとって私たちの間に現れてくださり私たちの兄弟隣人となってくださいました。それはどんな時にも神様が決してお題目や人間の観念ではなくて私たちの生活の中に共に歩んでくださり宮座をなさってくださり神様の民として私たちを持ち運んでくださるそのことの確かな約束の印なのです。主イエスが今日も私たちと共に歩んでくださるそのことをこの年の最後に もう一度確かなこととして覚え、そしてここから再び主のもとにある一人一人として、私たちは年の境を歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ステファノが激しい戦いと迫害の中に置かれながら、主が自分のために神様の右に立っていてくださり、自分を取りなし、栄光を巡り照らして自分を迎えてくださるという確かな慰めを知らされながら、その地上の生活を終わりまで歩んだことを聖書から聞かされました。ステファノが彼の死を迎えたように、私たちもまたそれぞれ今与えられているこの地上の生活にやがて終わりの時が来ることを思わされます。しかしその時になおあなたの真剣な憐れみが私たちの上にそれぞれ注がれており、あなたの慈しみが豊かに私たちを支え、持ち運んでくださることを覚えさせてくださり、感謝をいたします。あなたはそのために、独り子をさえ惜しむことなくこの地上に送ってくださり、そしてまた送られた主イエスキリストは、私たちのために、まことに激しい痛みと苦しみを耐え忍び、また命を懸けて私たちの一生がそのどこを切ってもどこを見てもあなたの恵みのもとにあることを表してくださっていることを感謝いたします。私たちにとって自分に都合よく思える時だけではなく、そうでない時もなおあなたの憐れみと慈しみのもとにあるその本当に頼もしいあなたからの救いを、どうかこの年私たちが確かなものとして受け取り、歩んでいくことが許されますように、あなたの慈しみを生活の中に感謝して表し、そしてまたその憐れみを隣人たちにお裾分けして歩んでいくことができるような生活を、どうか私たちに始めさせてください。あなたが慈しみを持って私たちを持ち運んでくださり、私たちを用いてこの世界に働きかけてくださり、そしてこの世界がなおあなたの大きな愛に包まれていることを表してくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。